大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, the topic for today is a bit different from the ones that we've had in the past, programs. It's about work ethic.
Work ethic.
Yeah. Working for one and the same company for many years, is that considered a virtue? What do you think?
Well, I think this is one of those cultural differences probably, because I think in Japan, correct me if I'm wrong, but in Japan it still seems to be pretty common for people to work for the same company for their entire career, and that's seen as a virtue here. And this may have been the case in the U.S. and other countries years ago, but that's definitely changed. I think in the U.S. it's expected that people will work for several different organizations over the course of their careers, and it's seen as part of one's career development. But it's not good to have too many changes, though. For example, if you're getting a new job every year, when you go for a job interview for a new job, your prospective employer might worry about your level of commitment or your dedication and worry that you would leave that job, too, within a year. But on the other hand, if someone stays too long with one company, it may seem that they lack ambition or perhaps are afraid of taking risks and making changes, and that might also be sort of a black mark on their resume, I guess, to a prospective employer.
さて、なるほどね、っていう感じですが、同じ会社に長く勤めるってことは、これは美徳かどうか、virtue っていう単語を使いましたね。V-I-R-T-U-E、virtue、美徳という意味ですね。で、これは美徳かどうかなんですが、そうですね。日本人の場合も変わってきてると思うんですけどね。アメリカ人もですね、これ変わってきてるという話でした。ある程度、いくつかの会社に勤務する、あるいは仕事をいくつか変える、何度か変えるということは、全体としての自分のカリアっていう単語ですね。この日本語でキャリアってよく言いますけど、英語の発音はカリア。ですから、それ間違えないようにしたいですね。キャリアっていうと、なんか運び人っていう、運び人みたいな感じになっちゃいますから、カリア。で、その、今、スーザンさんの使った表現は、カリアデベロップメントですね。自分の全体の中で、どうやって、そのいろんなスキルを向上させていったり、経験を積んで、プロとして、こう成長していくか。その全体の中で何度か仕事を変えるっていうことは expected。みんな、そういうもんだろうっていうふうに大体考えられているものなんだということですね。ただ、too many はダメだと。だからですね、たったの5年間で、つまり毎年、もう5回も仕事を変えてると言うんですと、ジョブインタビューに行っても、この人、この調子じゃ、うちも1年で辞めるんじゃないのと、こう思われちゃうかもしれない。だからダメなんですね。あんまり頻繁に変えすぎる人は、コミットメント。この会社に本気で身を入れてやってくれないかもしれない。それはコミットメントがないということですよね。逆にですね、あんまり長く一つの会社にずっといるとね、私みたいに一つの大学にですね、もう30年。ね、言うと、こういう人は、リスクを背負って何かをしようっていう気概がない。ね。だから変えることによって、やっぱりそれリスクが伴うわけですから、そういうリスクをですね、負おうとしないと。全然危険を犯さずに、ただ安全にですね、安全運転でやってると。いうのも、レズメっていう単語が聞こえたと思うんですが、履歴書が、その点ではこれはちょっと罰なんだね。ブラックマークがつくって言ってましたが、ちょっとこれ罰がついちゃうということで、その辺のさじ加減ってことでしょうね。だから10年のカリアの中で3回変えているというのは変な言い方ですが、いい数字なんじゃないかと気がしますが、10年のカリアでですよ、9回変えてる。これはちょっとね、こういう人を雇ったら来年辞めちゃうんじゃないかと、いう気がしてしまうっていう、そのあたりのさじ加減というか、バランスの問題、バランス感覚ということだと、思いますね。
So, Osugi sensei, do you think that the situation in Japan is changing? It seems like it is.
Well, I think so. With the older generations, like my generation, people in the 60s, 70s, or maybe people in the 50s may have a totally different view from those people in their 40s, 30s, and 20s. I think if we ask the same question, you know, is it a virtue to ask to work for one and the same company for many years? I think our generation would answer, 80% of our generation would answer yes. Whereas, you know, to the same question, people in their 40s, 30s, and maybe 20s would answer no. 80% of them may say, no, it's not a virtue.
Well, you know, this is good news for headhunters in Japan.
Right. まあ、そんなわけでですね、日本の中だけでもですね、世代によって考え方は相当違うんだろうと。私たちの世代は、やはり同じ会社に長く勤める。これがいいんだっていう考え方。しかし今のどうでしょうか。20代、30代、40代の皆さんは、むしろですね、過半数の人がもしかすると、いや、そんなことはないと答えるのではないか、そんな気もします。ということで、let's move on to the phrases of the week.
Okay, our first expression of the week is like oil and water.、
Mm-hmm.
And we use this to describe people, people who don't get along, unfortunately. They don't mix. Okay, so you could say that those two are like oil and water.、
Mm. さあ、これはですね、もう聞いた瞬間に、あ、日本語と同じじゃない。こう思った方も多いんでは、ないんでしょうかね。Like oil and water. 日本語で水と油といえばですね、これ交わらないということの例えですよね。人間に使えばうまくいかない。Get along という言い方をしていましたが、皆さんの周りにも oil and water。日本語ではちょっとですね、順序が違うというふうには言えますが、例えは一緒ですよね。水と油。この順序に注意をしましょう。英語では逆である。しかし、意味するところがほとんど同じだということで共通してるんですね。Okay.
Okay, and the next expression is as fresh as a daisy. So if you think about a daisy, a nice little flower, you get a very nice image here about it, something that's very fresh. And people often use this to talk about how they feel maybe...When they're right out of a shower or a bath, they feel as clean and fresh as a daisy. But you can also use this in a joking way. So, for example, I might say that after a 13-hour flight from Tokyo to New York, yeah, I'm feeling really fresh as a daisy.
なるほどね。まずはですね、fresh であることの例えは daisy、ひなぎくの類だと思いますが、そのままストレートに素直に使うと気分一新、ああ、爽やかな気分。というんで fresh as a daisy なんですが、もう一つはですね joking way というふうに言いましたが、ちょっと冗談めかして逆説的に皮肉っぽい言い方でも使うんですが、逆のことを言うんですね。つまり本当にもう疲れてぐったぐたとかですね、気分最低というような時にわざと逆に feeling fresh as a daisy というようなことを言う。こんな使い方もですね、覚えておくと英語らしい表現方法になると思いますね。
Our next expression is as cold as ice. I think that this is very easy to imagine. Now you can use this to describe someone's behavior. For example, you might say, I think she's still angry with me. When I spoke to her on the phone this morning, she was as cold as ice.
Reminds me of a song by Foreigner.
Oh, that's going back a few years, but it's a very good song.
Cold as ice. これも、ね、日本語にしてそのままでわかりやすい。氷のように冷たい。ね。で、これはよく人に対して使われる表現ですが、失恋してらっしゃる皆さん、もしかすると、あいつって氷のように冷たい男だとか女だとかっていう、ふうに思っている方もいるかもしれませんが、今そんなシチュエーションの例でしたよね。電話で話したとき、ね、その態度が。もう本当にね、氷みたいに冷たかったのよと。こういう具合であります。フォーリナーのヒット曲、Cold as Ice。ね、大好き。いやー、イカス曲ですよね。そもそもイカスなんて日本語が古いか。さあ、次に行こう。
Okay, our final expression for today is like finding a needle in a haystack. So again, too, if you imagine this, needle is very, very small and thin, and it blends in very nicely with the hay and the haystack. So it's something that's very difficult to find. So you might imagine someone facing a pile of papers, and they're trying to find one page document in this pile of papers that's completely disorganized. And you could say, oh, it's like finding a needle in a haystack.
さて、finding a needle in a haystack.という表現ですが、これは haystack というね、hay はですね、h-a-y、藁ですね。stack、s-t-a-c-k。まあこれでまとまってですね、干し草の山ですね。その中でちょっと想像してみてください。a needle、針をですよ、見つける。これは難しいですよね。ですから、like finding a needle in a haystack。干し草の山の中で針を見つけるようなものだっていうのはそのくらい難しいというそういう例えであります。山のようにあるペーパーの中で何か見つけるとこれね難しいんですが Finding a good, capable person like you would be just as difficult as finding a needle in a haystack.
Very nice.
ということで、まあ、あなたのような有能な方を見つけるのは、ということで今例文を使ったわけですが、こんな風に使うとどうでしょうね。 See you next week.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.